能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体。司会進行の小助圭司です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組のを聞いていらっしゃるリスナーの方はご存知の方も多いのかと思われますが、文幸先生には講演会として文の会という、まあ、ファンクラブみたいなものが存在するのですけれど、
文幸会、
ごめんなさい、大変失礼いたしました、文幸会という開放誌があるのですけれど、そちら開放誌ということで、大体季節ごとに開放誌皆さんにお送りしてるんですけれど、最近最新号の対談はちなみにどなたと最近は、
ですね、実はライフネット生命という、はい、保険会社の副社長さんで西田さんという方とですね対談をしました。でこの方はですねちょっと不思議な縁がありまして、実は昨年僕がふみの会直後にあるところからエグゼクティブ向けの講演、喋る方の講演を頼まれてまして、はい、もう本当に大きな企業の人事のトップみたいな方だけが10人ぐらいだけ集まるという超コアな講演だったんですけど、それにその参加してくださるうちのお一人だったんですね。で僕の講演を聞きに来てくださるからっていうんで、ちょうど直前にふみの会があったんで、はい、先立ってその講演をする武田文幸っていうのはどんな人なんだろうって言ってふみの会に来てくださったんですよ。そしたらなんとこのキワの工藤さんが深い関わりがあった方だったんですね、はい、で工藤さんは実はまだキワさんに多分勤められる前だと思うんですけど、その西田さんが開催していた次世代リーダーを育てる勉強会みたいなのに工藤さんも参加していて、そこで縁があって、でふみの会でばったり会ってあれってなったらしいんですね。それでまあそのふみの会あり、あと講演を聞きに来てくださって、西田さんもすごく私をなんかいろいろ興味持ってくださって、それでじゃあもうこの流れで対談は西田さんでしょうということになってお会いでいただいた。
ふみゆき会につながるわけですね。
そうですね。なるほど。まあそれでそのテーマはね、アートとビジネスっていうことで、そこの関係性がねこの近年急激になんか近づいてきてる気がするみたいな、そういうことをテーマにお話をしたんですけど、まあ、僕も非常に楽しく勉強になる時間でもあって、まあいろいろ興味深くですね伺ったりお話ししたりしてたんですけど、でまあそういう中でやはりそのコンピューターのね発展の速さ、もう本当に予測がつかないぐらいのとんでもない進歩を遂げているという話が出た中で、まあちょっとその対談から数日経ってね、ふと僕は思ったことがあるんですよ実は。でまあ今例えば大昔だったら手紙もないっていう時代があって、それでまあその後に手紙っていうのはできましたよね、人が届けてくれる手紙。それでまあ電話、まあ電報とか、うん、電報、はい、電話、そうなってって、でまあこの20年ぐらいですか、メールっていうのはできましたよね。で今まあメールっていうのはまあもちろんその挨拶ぐらいこう自動的に出てくるようなものはあるかもしれませんけど、このままコンピューターが発展進歩していくと、なんか30年後とか50年後になんかもう その持ち主と相手を完全に認識した上で、要するに武田文幸さんが例えば小菅さんに対する返信をコンピューターが自動的に予測して出てくるみたいな、そういうコンピューターとかもできちゃうのかなとか思ったんですよね。
面白いですね。
どう思います？
30年私経たない
経たないですかね。
でできるような気がします。
だからパーマンって漫画あったじゃないですか、はい、子供の時に。あ、ちょっと時代違うかもしれませんけど。いや、
わかります。再放送見てました、
はいはい、パーマンにコピーロボットっていうのがいたんですよね、
は
い、
鼻を押す
とその人と同じ人間が出てくる。まあ、コピーロボットはさすがにできないかもしれないけども、まあ、それはどっちかっていうと DNA とかクローンとかいうそっちの方向からだからまたちょっと別物だと思うんですけども、今の進歩としてはね。だけどそういう意味では幼少期から例えば武田文幸っていう人のこう膨大なデータがコンピューターに蓄積されて、小菅圭一っていう人の膨大なデータが蓄積されてそれで例えば僕が小菅さんに今度の収録こうなんですけどどうすかねみたいに送った時に、小菅さんの方のコンピューターは小菅さんのことをインストールされている、武田文幸の性格とか、立場の関係も認識してて勝手に小菅さんのコンピューターが僕に返信するみたいなね。
あの双方お互いの当事者の預かり知らないところで、はい、あのコンピューター同士でやり取りされると困っちゃうような気はします。
だからそれは例えばだから完全に送信までいかないまでも、
ああの下書きドラフトだけ作ってくれて
パッと出てきちゃうみたいな。
で一応送る前には一回目を落としてよしこれでよしってやると、
そうしないと意味ないもんですもんね。勝手に進んだら意味ないですけど、そうそう、だから小菅さんから来た、ね、メールに対して僕のコンピューターがこのように返信しようと思いますがいかがでしょうかみたいな。で多分それは出来たての時はまだ全然使えないもんだと思うんですよ。でもそれがどんどん進化していくとすごい使えるものになってって、僕の文章の書き方から講師でこうジョークを入れる時と入れない時、絵文字を入れる時と入れない時とか全部こう勝手にコンピューターが想像して返信するみたいなね、返信の案が、はい、素案が出てくるみたいな、
下書きまでが、はいはい、まあ、その回数を重ねるごとに多分精度が高まっていって、まあ、最終的にはほぼほぼ手直ししないで、うん、よしこれで送れるぞってなるのかもしれない、はい、
で僕が今なんでこんな話をしたかっていうと、はい、そういうものが出てほしいんじゃないんです。
なるほど。
あ、まあ、出てほしくないわけでもないんですけども、うん、やって出ていいと思うんですね。基本的にはそういうものが開発されて、はい、っていうのはまあ、ね、どこまでそういうのが発展していくのかって見てみたいという興味もあるし、うん、まあ、いいものができれば恩恵に預かることもあると思うし、ただそれは僕は今 なぜそんな話をしたかったかっていうと、そういうことになればなるほど、例えばメールとかだともう本人が書いてるかどうかってだんだん分かんなくなるんじゃないかなっていうことなんですよね。だ例えば今自動翻訳機もあるじゃないですか、はい、Facebook とかでも英文を翻訳されると全然おかしい日本語になって変換されたりするじゃないですか。でそういうのの精度って多分どんどん上がっていくから、でそうなっていくともうこう人と人とのコミュニケーションのつもりが実は相手はほとんど人じゃないみたいな状況にもなりかねないというかね。だかそうするとなんかより一層逆に対面で、まあ、この収録にしてもそうなんですけど、まあ、相手の目を見て空気を共有して、行うことのね意味とか尊さ、まあ、それがまあ人間であるがゆえみたいなことっていうか、まあこれはそれを転じて結びつけちゃうと、つまりお能がライブの芸能であるって話ともつながってくるわけなんですね。映像で見たりバーチャルで見たりするんじゃなくって、やっぱりこうライブで空気を共有する、なんかそういうことの大事さっていうもんがますます問われることになっていくのかなとか思ったんですよね。
何回か前の番組で、まあ、結局人工知能 AI ロボットがこれからどんだけその社会に進出してきたとしても、はい、その生身の人間のその場でしか起こりえない予測しえない遠い側面みたいな、そのあれはおそらく再現できないだろうっていう話に通じるところなんだろうなと思って、
はいはい、そうなんです、はい、だから例えば 旅をするにも移動の距離はもうどんどん縮まってるわけじゃないですか。じゃあ例えばコミュニケーションというかコンタクトを取るという意味では、その電話にせよメールにせよ距離はもうほとんどないに等しいぐらい縮まってるわけですね、はい、だけど本当に対人っていうかこう面と向き合った時のこう心の距離みたいなものってメールでは何でも書けちゃうし、まあもちろん言葉だって何でも言えちゃうんだけど、そこにはこうなんか目を見て、ね、なんか空気を感じて、実はこう言ってるけど本当はそう思ってないんじゃないかなとか、そういうのがあるわけじゃないですか、人間っていうのは。だけどそういうのが、そういうことまでもメールとかでコンピューターがもしやるようになっちゃったら、いかにも上手に書けるわけですよ、多分コンピューターは。相手に不快感を与えないようにとか。でそうなっていくとね、移動距離とかそういうコンタクトの距離は縮まっても、心の距離っていうのはどんどん広がっていくんじゃないかなとか思ってね。
あの反比例といいますか、便利になればなるほどむしろ不安というか信頼しきれないものが出てくるので、はいはい、ですだからこそより合うべき価値が生まれるっていうお話
です
よね。
そうです、そういう、そうなんです、それを言いたかったですいやそんなことを今まさに、ですから解放誌で対談につながってコラムでそういうことをちょっと書いてるんですけどね、はい、うん、
結局本当に、まあ、お仕事の話でも多分そうだと思うんですけれど、やっぱ会わないで信頼するってできないと思うんですよね、うんうんうん、やっぱその会って初めて、あ、こういう人なんだっていう気づきもありますから、うん、こそ、まあ、時間を割いてこの場に来てくれているとか、うん、私のために会ってくれているってことを、まあ、より皆さんが感謝したり大切なことに感じて取ってくれれば、またなんか人間も捨てたもんじゃないなって言いますか、
う
ん、
そうですよね、
未来はあるんじゃないかなと、はい、思いましたね。
そんな気がするんですよ、
はい、コラムは現在執筆中も
まだできない、ね、まあ、今仕上げ段階に入ってるところなんですけど ね、
話ですよね。私そのこの踏みゆき会という解放誌の素晴らしいところは、やっぱその多業種、その能楽師以外のいろんなそのビジネスパーソン、業界の社長さんとお話しする中で、やっぱいろんな発見とか刺激があるからこそ、そういう新しい踏みゆき先生の、まあ、あれですよね、見解というか、はい、あの発見、気づきみたいなものが鮮度を持って出てくるのが解放誌の対談の面白いところだなと。
なるほど、なるほど、そうですね、まあ、過去のとか読むと結構面白いですもんね。
なかなか毎月とかなかなか大変かもしれませんけれど、まあ、だからまあ年4回ですよね、今は。
そうですね、
楽しみに
皆さん、まあ、程よい感覚で
やっていけたらいいんだろうなと思っております
。まあ、これを機に入会してくださる方が一人でもいたら嬉しいですけどね、はい、
まあ、あの最終的に私もそこを言いたかったなっていうところがありまして、そうですね、先生がお手を務められるような舞台の公演ではビラとかにもやはり挟んであったりとか、
あの、まあ、催しにもよりますけど、はいはい、挟んでいることも多いですね、主催の会とかではね、は
い、やはりそういうこういう番組もそうですけれど、解放誌を通してでしかお伝えできない先生からのメッセージもたくさんあると思いますので、
そうですね、は
い、これを機に皆さん、あの興味を持っていただけたらなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします、
いたします。本日は踏みゆき先生よりコンピューターと、人間の未来についてのちょっと、はい、のお話をよく聞かせていただきました。本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。